ヴィンセント・ギャロね。
はいはいはいはい、
ヴィンセント・ギャロ、
ヴィンセント・ギャロ、シクシク、
ああさすがですね。ヴィンセント・ギャロね。え、お花とかはさ、ヴィンセント・ギャロはさ通ってる
の？え、ヴィンセント・ギャロってあれ、
あのね、
あれあれ、僕バッファロー、
バッファロー、
あー、はいはいはい、
あとなんだっけ、その後さ本当しょうもないが撮ってたよな、バッファロー。
それしか知らない。
その次ね、
グッドフェローズも、まあ、
え、グッドフェローズ
は、いや違う、出てんじゃないっけ、
に出てんの、うん、あ、そうなの、俺めっちゃ好きだよグッドフェローズ。あ、そう、まあまあそういいんだけどさ。いやいや、ヴィンセント・ギャロってな、俺さ、え、あれ、俺あれ中学生か、あれさ2098年ぐらいかね、映画としては
かな、90年代、
ね、90年の最後ぐらいよね。
あ、98年だね、
うん、ほらさすが、俺すごいね、記憶力が。で、俺はだからさ中学生ぐらいからツタヤに入り浸るわけですけど、あのもう俺のイメージ、ツタヤといえばヴィンセント・ギャロのイメージが、
そうなんだ。
バファロー66の映画、
もうね、うん、ツタヤが一番イケてた時に、うん、一番イケてた映画がヴィンセント・ギャロのバッファローなわけですよ。
面出しされてね、
そう、もうなんかサブカルってこれなんやって。なんか今喋ってて思いましたけど、俺ヴィンセント・ギャロいなかったらなんかこうはなってなかったかも。いや、良くも悪くも。
そんな、なんか憧れの、
うん、それぐらいね、今僕だから、まあ平成元年とかさ、まあその40前後ぐらいの人にとってはすごい大事な、なんか思い入れあると思うんですけどね。
まあこの年代はすかも、どうだろう、分かんない、知らんけど。
うん、なんかね、かっこ、私はバッファローのイメージがめっちゃ強いんで、なんかかっこいいっていうよりかは、うん、まあ、かっこいいけど顔は、うん、なんか情けな男じゃないですか。
ちなみにさ、いつ見た最初にビン、そのバッファロー、大人になってから見たでしょ。
大人になってから20代前半に見ました。
ってことはさ、うん、まだ10だって、だから2010年以降見てるぐらいなわけでしょ多分。
そうですね、
もうそれはね、ダセーよ、うん。
いや、あの、あ、でもバッファローのヴィンセント・ギャロしか知らないですよ私。
いや、てかね、違う、いいの、どうでもいい、ヴィンセント・ギャロはビン、これキムタクと一緒なのよ。ヴィンセント・ギャロはどこまで行ってもヴィンセント・ギャロ、ヴィンセント・ギャロじゃない役を演じてるヴィンセント・ギャロはいないよね。ヴィ、うんうん、ンセント・ギャロはヴィンセント・ギャロしかできない。16
の時に見てたら違った
で
しょ。
てかね、だからそう、時代だってさ、その90年代にかっこいい人とさ、ね、2010年代にかっこいい人って絶対違うじゃん。
そうです、
ね、だからその感じじゃん、その2000年初頭、2000年初頭に
そういうことか、
かっこいい感じってヴィンセント・ギャロなのよ。
なるほど、う
ん、皆さんこれ前工場です。
ヴィンセント、いや違う、で、ね、俺が言いたいのは、はい、違う、こっから先なのよ、うん、伊勢谷友介いるじゃないですか、伊勢谷友介ってヴィンセント・ギャロなんよ。
あ、まあそうかも。
これはね、新機軸ですよ。
俳優だし、映画も撮るし。
あ、そう、要するに。
新機軸。
なんていうの、ヴィンセント・ギャロを日本でやってたのが、伊勢谷友介だっていうことに、なんか最近ふと気づいて。
へ、
え、マジでそうじゃない、なんかその立ち位置もそうだし、なんか、佇まいっていうか、その、なんで、伊勢谷友介がいいよねの流れっていうのは、完全にヴィンセント・ギャロがいいよねの流れとシンクロしてる。う
ん、伊勢谷友介の久保塚とかじゃないですか。
違うの、
あ、違うんだ。
いや、いいこと言ってくるね。そこなのよ。
あ、
だからヴィンセント・ギャロは久保塚じゃなくて伊勢谷友介ないよな。
あ、そうなんだ。
まあ、そのカルチャーノード的にはなんか近いよね。
そうなんよ。
なんか、まあ、なんか言わんとしてること
は
なん
か、
めっちゃわかるでしょ。
わかるけど、あんまり腹落ちしたくないなっていう思いもある。
すいません、くくってたそこら辺で。
いや、ほんとね、2、3日前に、なんか、ふと気づいたのよ。
久保塚は、どっちかというと、サフディ兄弟の衝動に近い感じが多い
です。ああ、
まあ、
まあ、まあ、確かに。
動物的な危うさ的なものだよね、あっちは。
いや、まあ、あと、
ああ、確かに。
なんていう、もうちょっとポップ的なサブカルアイコンだと思うの、久保塚って。
うん、
うん。あの、まあ、ピンポン。
はい、確かに。
あたり。うん、だけど、ヴィンセント・ギャロは、なんていうか、その、今言った、なんか、情けな、
うん、
情けなクソ男、
そう、
かっこいい、
うん、
みたいな、
顔はなんかかっこいいんだけど、
そうそうそう、
情けない
みたいな、で、そうそうそうそう、
それは可愛いんだけど、
それがそうサブカルなのよ、真の。
あ、そうなんですね。
まあ、変な話、俺ら世代はもしかしたら窪塚でカルチャーを感じ、 ヴィンセントギャルで沼って入れ、うん、帰れなくなっている、いまだに。
確かに、まあ、ちょっと陰の雰囲気はありますよね。
そうそうそうそう、
うん、窪塚も陰はないかも、
そうなんよ、
陽かもめっちゃ
影ですよね。
そうそうそうそう、うん、だからやっぱいまだにヴィンセントギャラの話する人は信用できるね俺は。まあ良くも悪くもね、うんうん、こいつは陽のものではないなと、陰のものだなと、
そうですね、
いうのをヴィンセントギャラのことをいまだに言う人ね。当時はね結構流行ってたから、うん、その陽のものも言ってたんだけど、いま、うん、だにヴィンセントギャラの話を蒸し返してくるやつは陰のものないよ絶対に。こういうい
る久しぶりに聞いたけど、ヴィンセントギャラ
笑っちゃったもん、もちろん最初言
今よりしかもなんかね、ヴィンセントギャロってなんかこの
言いたくなりますよね、
ゴッツイラーみたいな、なんていうの、男の子が好きそうな名前よな、
ギャロ
言葉に出したくなる、
ビにギャに、うん、ヴィンセントにギャロにさ、
バッファロー66もまあ中二高二病、
そうなんよ、もう俺らの中二病のもう元ネタだし、うん、しかもまたあのクリスティーナ・リッチがね全然可愛くないのが可愛いんだよ なんかエロいんよな、
エロい、
すごいムッチムチでさ、なんでこんなムッチムチでこんなにかわいいっていうか愛嬌があるんだろうみたいなね。
どういう服？はい。
じゃあ今日はねそんな感じでヴィンセントギャロ会ということで。
どうつ
ながる？
違いますね。女性監督ヴィンセントギャロじゃないのね。
いや
いやいや、これはねなんでつながるかっていうと、やっぱ恋ですよね。恋。恋する
無理やり、
だからまあバッファローも恋バナみたいな
もんですから、恋バナですねあれは、
はい、今週はね恋バナ会ですよ、
来た、
はい、あ、まあ、ちなみに8番映画部恋バナ会ですね、
あ、
へえ、でね、
ついに、
はい、
大丈夫このメンツ、
本当ですよ
お前が言うな、まあまあね、
そうですよ、
でちょっとね前回あのハムネットのねクロエ・ジャオ監督取り上げましたけど、はい、その時も言ったんですけど、一応あのコンセプト的にはそのアジア系女性監督会ということで、うん、今アジア系女性監督が、はい、まあ熱いという中で、
はい、
ちょっとこれね、はい、あの前回はハムネットは新作っていうかね、うんうん、あれでした、封切りのあれでしたけど、
ね、
今回はちょっと前の映画ですね、で、パストライブスという映画ですね、はい、これはあの監督がセリーヌ・ソン監督という、うん、韓国系アメリカ人、カナダ人か、
ああそうなんだ、
まあ何かこの8番映画部が始まるきっかけ、
そうね、俺そうそう、これね俺がパストライブスをネットフリックスかなに上がった時に見て、まあ、話題になったの知ったんだけど、なんかふと見てめっちゃいいっていうか、映画ってめっちゃいいなってなんか急に久しぶりに思っちゃって、
多分その後に僕に LINE 来て、
そうそうそうそうあのパストライブスは、まあ結構ね他のポッドキャストでも語られてたぐらい結構話題になってましたけど当時、うん、ちょっと今あえてねパストライブスは全然語りがいがあるなと思って、うんうん、取り上げたいんですけれども、でまあこれあのどういう話かって、あまたねちょっとあらすじ紹介AI
なんだ、
天才 AI ドラゴン
使いにドラゴンじゃなくなったの、
はい、あれしてほしいんで、まあでもあれっすね、まあまあとりあえずここまあ恋愛の話ですよね、
そうですね、
ちょっとじゃああらすじ紹介 AI ドラゴン天才使いにの吉川先生に
ドラゴなのか使いなのか
はい、お願いします、
はい、パストライブスですが、あらすじですけれども、海外移住のため離れ離れになった幼馴染の2人が24年の時を経てニューヨークで再会する7日間を描いたアメリカ韓国合作の大人のラブストーリーです、
大人のラブストーリー、
はい、
東京ラブストーリーってこと？
ちょっとあの日
や、やめてやめて、はい、また、
はい、韓国ソウルに暮らす12歳の少女ノラ、韓国名ではナヨンですね、まあ、移住するときに名前を変えたというわけですけども、うん、ノラと少年ヘソンは互いに恋心を抱いていたが、ナヨンの海外移住により離れ離れになってしまう。12年後24歳になり、ニューヨークとソウルでそれぞれの人生を歩んでいた2人はオンラインで再会を果たすが、互いを思い合っていながらもただびすれ違ってしまう、うん、そして12年後の36歳、ノラは作家のアーサーと結婚していた。 ヘソンはそのことを知りながらもノラに会うためにニューヨークを訪れ、二人はやっと巡り会うのだが、
だが
本作が長編映画監督デビュー作となる、セリーヌ・ソンが12歳の時に家族と共に海外へ移住した自身の体験をもとにしたオリジナル脚本を映画化したもの
になります。まあ、そうだったんだ。
そうですね、はい、
らしいです、
はい、
エモいいな、
はい、でノラ役はハウス・オブ・ダイナマイトや声優として参加したスパイダーマン、スパイダーバース、
ハウス・オブ・ダイナは出てたね、
出てますね、韓国
専門家の人、
ね、そう
南北戦争再現の現場にいる人ね、
そう
すいません、
はい、で知られるグレタ・リー、ヘソン役はレト、めまい、窓越しの思いなどのテオ、で本作ホストライブスは2023年の第73回ベルリン国際映画祭のコンペティション部門に出品され、第96回アカデミー賞では作品賞、脚本賞にノミネートされた作品となっております。
そっか、すげー、はい、
なるほど、
1作目で、
はい、1作目です
、すごい、
まあまあでもなんか1作目にちょうどいいっていうか、うん、なんていうか映画としては結構ちゃんとこじんまりしてっていう、うんうん、
超ミニマルです、
うん、ミニマルな映画で、
ね、3人だもんな、そうマジで出てくる人、
うん、これがだからそうね、韓国系カナダ人のセリーヌ・ソン監督の、はい、映画ですということですけど、まあこれね、さっき言ったようにすごい、まあ大人のラブストーリー、まあラブストーリー、なんかこれさ、でもラブストーリーって言ってみると結構肩透かし食らうよね。
そうですね、
あんまりラブストーリー、ラブストーリー
なんかさ、結構批判っていうかさ、許せない人も多いみたいなね、映画として、絶対向かって、なんかなんつったかな、まあ、なんかイライラするっていうか、なんか、うん、
まあ
確かに何も起こらない映画ではある、
そうなんか、ね、うん、そうラブストーリー感で見ちゃうとね、イライラするのはちょっとわかるみたいな感じですけど、これじゃあちょっと今日はお花ちゃんから聞きましょうかね、
はい、
どうでした、
いや私今朝見たんですけど、
そうだね、これさ俺と吉和は前から見ていた、うん、でもこれさ、なんで2023年結構前よね、
そう
まあ日本では2024年公開だよね、はい、まあまあ前から見てたけど、お花はね、今回のテーマにするっていうので、まあ、見てくれてます。そうなんです。ちょっと貴重な、う
ん、まあ、気になってはね、気になってはいたんですけど、うん、なぜか、なんだろう、あんまりその物語が動く感じの映画じゃないなと思ってたから、うん、とっかかりがなくて、
それこそ寝相かなと思っちゃうね、
はい、とっかかりがあんまりなくて見なかったんですけど、まあ、実際寝相になるし、うん、うん、はい、めちゃめちゃ良かったですね。
あ、本当。
好きそうだよね。
今めちゃめちゃ。
めちゃめちゃ。
何だっけ、松浦綾だっけ、めちゃめちゃ。イケてるだっけ。
古い。
あ、じゃあ、倖田來未か。めちゃめちゃ。
そうだ。
めちゃめちゃ。
やめて。
すいません、はい。
さっきの使い方全然。
そうだね。ハムネットのさ。
ごめんなさい。いやいや、ハムネットも良かったんです。ハムネットも良かったの。
いや、映画はそういうもん
だし。
本当に。ハムネット大好きだし。クレイジャー大好きなんですけど、
はい、何が良かったんですか、めちゃめちゃ良かったゆえんは、
やっぱりね、本当にね、なんかあのキャストが超、うん、本当に、ね、絶妙、このユーテオと、あ、ユーテオ演じる何さんでしたっけ、
はい、アーサー
じゃ、いや、ユーテオ演じる、
ヘソンとアーサーのなんか、ね、そのノラの立場でどっちにするかって選ぶ、はい、なんかあのなんか それがすごく絶妙というか、
これでもさ、まあ、ちょっとこれ詐欺ってやらないけどさ、はい、あれはだから結論から言うと別に選んではなかったんよな、
そう選んではなかったんだけど、でも
さ、これ結構叙述トリックみたいなのがあってさ、あのさ一周目見てる時は選んでるように見えるんだよね、うん、だからそう見るとめっちゃムカつくんよな、なんかなんやこいつって思うんだけど、うん、
ノラのことがですか、
そう
そうなん
だ、いや要するにだってさ、この語呼んで何やっとんねんみたいな、しかも2人並べて、まあね、なんかここをさ見比べてる見えんのよ、なんだけど
気持ちよさしかないですよね、
いやいや、それどういうこと、男を並べて
なんて
バトルさせて
るってこと、だってさ両方自分のこと好きなんだよ、う
ん、いやでもなんかそこは
でもそう結論から言うと別に比べてはなかったっていう話だと俺は思う、
最初からそう朝しか
そもそもそういう話じゃなかったっていうか、うん、そう
そういうことか、
もうめっちゃ遮った、あともう一個補足しておくと、一応登場人物はね、再整理した方がいいんだけど、登場人物は本当3マジで3さっき言った3人しかいなくて、主人公の、女性、その韓国系カナダ人がノラ、
ノラ、グレタリー演じる
グレタリーがノラで、その旦那がまあアーサーっていう、
ジョン・マゴル演じる、
彼はでノラは、 これね、またそう、さっきのハムネットとさ、すごいつながりだと思った、うん、これ演劇の作家なのね。
そうですね、
演劇の脚本家なのかな、うんうんうん、そう、ノラは。まあだからシェイクスピアと同じ職業です。うん、で、旦那のアーサーは、まあ本を書く物書きですよね、うんうん、作家。
そう。
で、もう一人現れるヘソンっていうのが、まあ、あれ、アーサーは、ユダヤ系アメリカ人なのかな、
ユダヤ、そう。実際に出るジョン・マガロ自体も母親がユダヤ系の人ですね、う
ん。これもね、またちょっと後でぜひ話したいんですけど、これは非常に大事な前提情報なんで。うん、
まあ、ニューヨークで、
ね。そうそう。これね、映画見てるだけだと、あんまりそれって、うっかり見逃しがちなんだけど、うん、アーサーがユダヤ系アメリカ人っていうのはめちゃめちゃ実は大事なんで。
そうね。
はい。っていう、まあ、旦那がアーサー、セレン作家。で、もう一人のヘソンっていうのが、韓国で、うん、そのノラと、幼馴染でね、うん、でね、ノラが、12歳ぐらいの時に、カナダに移住しちゃって、はい、それ以来片思いしている、
うん、
キモい男、うん、
キモい男いや、そう、キモい、そう、旗から見たらめっちゃキモいんですよ、行動自体は。でもそれもちょっとヴィンセント・ギャロに通じてるところがあるなと思うのは、あ、やばい、 NG ワード。
いやいや、そんなことないよ。すごい、ここでヴィンセント・ギャロをぶん回せるのはすごい、すご
い、ないね。いや、こいつも情けな男なんです
よ。いや、ヘソンが、
ヘソンが、
うわ、それいい視点だね。
ヘソンめちゃめちゃ情けな男。
いや、ヘソン、でもヘソンが情けないっていうのはなんか、まあ、
いやいや、だから、うん、なんていうの、一般論としては違うよ、うん、絶対に。いや、違うっていうか、なんていう、その社会的な、
うん、
立ち位置としては、うん、ヘソンはめちゃめちゃこう男性的なマッチョで、うん、まあ、実際マッチョだし、あとすごいこう男性社会、うん、まあ、いわゆるマスキュリニティ的な人です、うん、ですから、うん、多分普通の人が彼に会って情けない人だとは多分思わないと思
うんですね。まあ、そうですね。あ、でもその、
だ
から映画から見た。
そうそう、映画を見ていると、うん、そういう印象を受けるのは非常によくわかるし、女性から見てそう思うのも、うん、なんか興味深いです、
ね。なんかというか、もう劇中の、もう彼の、その、立ち位置的にも、うん、情けないっていうのは、まあ非常にわかる。
まあ、うん、結構ポイントだよね。うん、まあ、それが情けないのかどうかというのも含めて、うん、まあ、議論の余地がある、非常にポイントですよね。
うん、ああ、なるほど、そうか。うん、でもその、ヴィンセント・ギャロと違う部分としては、ヴィンセント・ギャロは饒舌な情けな男なんですよ。
あ、まあまあ、だから
すごく饒舌、ね、すっごい喋る、
まあ本当いわゆるなんかモテるダメ男みたいな
ね。うん、そう。
口が達者、ね、
そう。でもヘソンは寡黙な情けな男なんですよ ね、
ね、
そこがね、やっぱりね、なんかね、旗から見てるとやっぱめちゃめちゃ色気を感じる。
いや、しかもそれが色気を感じるわけ
ね。そう、まあ、イケメンだからね。
まあ、そう、
格好がきでね、
なんかそんなこと言われたら本当さ、何でもありやん
な。そうなのかな、そういうこと、そういう映画ですか。
イケメンだったら、いやいや、そういう映画、どういう映画、イケメン映画、
イケメンなら何でもあり映画。
まあ、私ちょっと、ね、
でもね、今のさ、男性から見たらちょっと印象違う気がするけど、
ね。そうなんですね。
男性違う、ちょっと一緒にしないで。
いや、これね、あ、ごめん、ちょっと遮ってあれなんだけど、うん、なんか情けないっていうか、
うん、
まあ、これも要するに最後まで見て分かるのは、まあ、僕の理解では、そのヘソンも別に、うん、なんていうの、そのマジで奪いに来た、うん、要するに恋愛しようとし、うん、恋愛リアリティショーとして来てないっていうか、恋しに来てるわけじゃなくて、
うん、
何か自分の人生に区切りをつけに来ているので、うん、まあ、それを情けないと言っていいのかというのは、
う
ん、要するにこれはさっき言った、そのこれは恋愛ドラマだと思って見てると、うん、なんか口説きそうで口説かない、
うん、
情けないやつ見えるんだけど、いや、そもそも口説くつもりじゃないってできてると思ってみると、
なるほど、
別にね、なんかその情けないっていうよりは、なんていうの、繊細っていうか、
うん、
センシティブっていうか、ナイーブな、
うんうんうん、
人生の中でのナイーブなタイミングとして見える、うん、そのマッチョな人生観なのに、うん、こんなにナイーブになっちゃうというように僕は見えましたけどね。
確かに、
まあ、なんかそれはもうヘソンが抱えてしまってる、なんか、まあ、ある種の韓国社会的なもの、
うん、
韓国社会で求められる男性像的なものゆえに仕方ないものだろうし、なんか、うん、だそれを経て改めて振り返ってみると、ノラもアーサーもああいう感じで受け入れる、
うん、
まあ、そういう意味で、まあ、アーサーもめちゃくちゃいいやつだなって思うし、なんか多分そういった彼自身がそういう、ヘソンがそういったものを抱えているのをちゃんと区切りをつけようとして、
うん、
来ているっていうのを受け入れ、まあ、彼らも作家 そして成功してるわけでは、うん、なんかそういうのも理解して受け入れようとしてるっていうのはなんか非常に理解できるっていうか、うん、納得しますね。
ケア的な視点が、
うん、まあそうね、これちょっとだからすごい男子っぽい感じかもしれない、
うん、ああなるほど、
なんかまあそういう意味でセラピー映画ですよね、う
ん、そんな感じですか。
そうですね、うん、そこが
ちょっと遮ってあ
ります。あ、いえいえ、でも うん、そことなんかその恋愛の、うん、なんか そういったケア的な視点の中にもう本当一粒の恋心みたいなのがちょっとにじむから、うん、やっぱかき乱されるんですよね、うん、私たちはなんか
かき乱され
ました、かき乱されました、すごい。なんか
本当にちなみにさ、うん、それお花的にはさ、うん、なんていうの、結局お花がノラだったらさ、
うん、
どっちみたいなの思った？うわ、だってさ、お花の見方的にはさ、うんうん、もうこれヘソンとアーサーをさ両手にこう抱えてさ、うん、バトルさせてる映画、うん、バトル映画だと思った恋愛バトル映画の、うん、
恋愛バトル映画、はい、
結局さ私はこっちからみたいなのあんの？
いやーアーサーだよね結局ね、
それ顔のタイプとかじゃなくて、
あ、はい、
うん、やっぱその状況、自分がノラの状況だったら、
うん、
それ なんで
え、なんでだろうアーサーを選んできた人生だったから、
あ、まあ、自分その誠実さっていうか裏切らないみたいなこと、
うん、そうですね、なんなんだろうな、やっぱり、
うん、裏切れないなみたいな、
うん、なんか、うん、なん、そうですね、裏切、いや難しいな、これめっちゃプライベートですね
いやいや、プライベートは聞いてないんだけど今脳内にプライベートのことが浮かんでる
そうかもしれないちょっとうまく話せる、
でもまあさ、でも確かにそうだね、ヘソンってさ、お前誰やねんって話だよ ね、
ヘソンはね、ちょっとやっぱり揺らいでるんですよ、すごく自分が、
あー、そっか、だからここに全ベッド今はできないよねとは思うか、
そう、うん、そう、
確かにそういう意味では情けなさあるわな、
そう、すごくなんか自分に何かを預けられているという、一人で立てない木みたいな感じがすごいする、
なんか、
じゃあそうね、
社会によって自分のアイデンティティをこう規定されてしまって、要はさっき その演じる演じないの話、要はこう、こういう風に男性は演じなければならない、例えば劇中でもその徴兵制でっていうのもあって、
ね、
なんかそういう風に強く生きなければならないっていうので、
うん、まあ、それ言ってたもんね、なんだっけ、うん、結婚する話になったんだけど、いや別の彼女とね、
うん、
あのちょっと年収が足りなくて悩んでるんだみたいな、
うん、
そんなことで悩むかみたいな、
う
ん、
そう
でもまあ分かんない、彼としては結構リアルというか、分かんない、韓国はそうなのか知らんけど、そうですね、うん、そういうリアルのがあるのかもしれないね、
ま
あ、
韓国はその日本以上にまあ、
うん、
そうね、男性と女性になれば強いからね、
うん、
家父長制が強いっていうか、
そうね、それも結構大事なポイントよね、
う
ん
う
ん、
そう、
なるほどなるほど、
そう、でもそこが揺らいでる、その未完全さが色気があるっていうのもすごくあるんですけどね、
結局ヘソンが好きなんや、
いやだからね結局ヘソンも好きなんですよ、でもその添い遂げではないよねっていう、
あ、まあ火遊びね、
うん、そうそうそう、だからノラ、うん、ね、ノラもだからそういうのあったと思いますよ、
これ、そうそう、なんか火遊びみたいに見えた瞬間にさ、めっちゃムカつくかもね、
う
ん、
ああ、まあそう、
まあそうかもですね、
多分
ね、
そういう風に見る層もいると思う、
ムカつく、私はムカつきはしなかったけど、だから楽しいよなって言ったらですけど、
うん、
なんか、
なるほどね、
ねえ、だから最後の涙みたいなのは、なんかちょっといろんな人の解釈を聞きたいなと思いました。
あ、それはまたいい
話、涙、
最後
アーサーに抱きついて、うん、階段のね、
いやでもね、あれはでも、まあそっか、アーサーがあそこで座ってなんかタバコ吸いながら待ってたら泣いちゃうか、
いやいや、まあ、いや、そうなんだけど、うん、これね、ちょっとこれ、うん、まあ、まあ今日の核心に、それはね、まさにまあラストシーンなんで、
はい、
いきます、い、迫ってしまうんで、
うん、
まあ今話すのもどうかなと思うんだけど、はい、あれは結局、あ、ちなみにそれどういうシーンかっていうと、最後ね、ヘソンが、ね、まあ、あの、ノラに会いに、うん、あれ、アメリカに来てたんだね、ニューヨークに。
韓国からニューヨークに来て、で、その最後、
うん、
帰るために空港に行くタクシー、
そう、ウーバーを待つ、
ウーバーを呼んだんですよね、
待つ間が、うん、まあこれもまたすごい名シーンなわけですけど、
地獄のウーバータイム、
そうそう、地獄のウーバータイム、
あれ地獄のウーバータイムなんですか、
てかさ、映画でさ、あんなに無言のさ、
うん、
長回しあんまないからね、
いや結構挑戦的だし、
だけどさ、それな、でもさ、実はそんな長くないとかって 言ったけど、1分ぐらい
で最高でしたけどね、うん、あれはもうなんか天国じゃないですか。
でどう
天国、
誰見せんの、誰見せんの。
いや私はそのなんだろう、あんなの楽しい楽しいっていう風に思っちゃってましたけどね。
その、好き同士でみたいなこと、
なんて言うんだろう、足して足してくるのかしないのか、こいつは私のことどう思ってるんだ、こっからみたいな、そう、駆け引きタイム。
いやもうあそこに行った時点でそこはもうないじゃ
ない。そうなんだ、
あのね、
そういうことか。
俺もそっちっていうか、いやでさっきのなぜ泣いたかにつながるんですけど、あれもまさに恋愛の駆け引きの、要するにここで俺、まなんだっけ、俺最近さ論化け見てんの、ちょっと全然話が論化けの名シーンでキムタクが松たか子に、はい、キムタクってさ、ちょ待ってよっていうの有名でしょ、論化けではさほとんどちょ待ってよは実は言わなくて、でキムタクは論化けで松たか子に何を言うかっていうと、いろよっていうの、俺んとこにいろよっていうの、
すご
だから待てよじゃないのよ、いろよなんや、
こっち側なんだ、
そうそうそうっていう、まあまあちょっとあれなんだけど、まあ名シーンがあるんですけど、まあ、
すごい、それもなんかすげえ 今振り返るとかなりね、
これだからね、まあまあまあ、いろよと待てはさちょっと違うっていうか、
う
ん、待てよは俺を置いてくなんていうか、俺みたいないい男を置いてくなんて変、おかしいだろうが超待てよなんだけど、いろよは僕のとこにいてほしいという、まあ、願いなんよね。で、まあ、ちょっと反射戻って、もしあの地獄のウバータイムでどっちかがもう俺と一緒にいようとか私と一緒に逃げようとか言ったら、なんか怒っちゃうかもしれないというワクワクドキドキは、まあそう思ってみるとあるけど、でもまあ、あのさっき吉和が言ってたのもそうだと思うんだけど、僕の解釈では絶対そんなことは起こりえない、あの場では。なぜかというと、あそこはその次の話をしようとしてるわけじゃなくて、お互いの過去を清算する、清算というかお互いの過去を終わらせる、さよならする、区切りをつけるための時間なんですよね。
なるほど。
そう、てかもう多分なんていうもう多分あれがもう根性の別れだと思うぐらい、
あ、そうよ、そうそう、
になるんだろうなっていう、
まあ今後あったとしても、今の今日のあの感じでは合わないわけですよ、
そうですね、
みたいに、まあ普通の知り合いの幼馴染としてしか会えなくて、でじゃあ最後なんで泣いたかっていうと、あれは自分の12歳の時のノラがもう今日この瞬間をもっていなくなりましたという涙なわけですよ。
なるほど。
そう、
まあ、だから過去との決別とも取れるし、
まあでもそれ決別と同じ自分だからさ、別に ね、なんか絶交してるわけでは当然なくて、純粋に私はこれで本当に大人になってしまって、もう二度と12歳の、
確かに、
あの少女のノラには、まあてかノラっていうか昔の名前ですよね、当時は。
なるほど、
ノラでさえないわけですよ当時は。
ナヨンだ。
そう、ナヨンの時代に、ナヨン、私の中のナヨンはもうこれで完全に過去のものになった、
なるほど、
という涙なんですよ。
そういうことか。
まあ分かんないけど、僕の理解では、
でも確かに
そう思うと、あそこはだからすごいエモいっていうか、なんか
そうですね、
でそれをやっぱ朝は引き受けて、まあ家に帰ろうせ、家に帰っていくという、
く
ーやばい、
なんや、待って J カワビラ、カビラ、J カビラいた、
でなんか途中でこう挟んでくるその小ネタが古いんですよ、すごく。
クーはどこでも、
クーだけどさ言わないよ今の人
いやいや、まあそういうね、まあもう今の話はもうこの映画の全てのまあ本質という意味では本質ですよね。
なるほど。
ですけど、あ、ちょっと一回これあれですか、吉和先生はどうでし、どういうあれでしたか。
なんかもう結構話した感じをするけれども、
いや、ポイント、なんかここ見とけポイントでもいいよ、
別に。どうでしょうね。まあ、感情的なも話はもう結構したかなと思うけども、なんだろうな。
そうね、これはそうそう、物語の話、感情の話、あと映画のその演出の話とか、結構視点がいっぱいあるのめっちゃ楽しいな、
ですね。結構それ、この映画はかなり忠実にそれをやってるから、まあそこ、まあそこの話はやりながら話してくるの方がいいか。
あ、そう。
なんか
何、じゃあ俺のあれしていい、はい、ちょっと俺のもう、今言ってるのはもうめちゃめちゃポイントあるんで、もう順番にっていうか、まず1個目言いますけど、僕がまずこれ映画見ていてめっちゃ大事だなと思ったのは名前ですよ。名前、ノラという名前、
名前、はい、
これね、僕思うところが、思うところってかあれがあって、大学生の時に、まあ、バックパックしたわけですよ、その時に東南タイだったかカンボジアだったかで、 あの香港のね、あの人と仲良くなった、そういう女性じゃなくて普通に男子なんだけど、同い年ぐらいのバックパックしてた香港の人と仲良くなって、すごいいろいろ話してた時に一番覚えてるのが、そのジャッキーチェンとか、そうジャッキーとかってさ、あの英語名じゃないですか。だけど香港ってまあまあだから イギリス領だったから、その大体みんな英語名とチェンみたいな、その中国語名セットになったわけですよ。なんだっけ、ルーシーリューとか、あと誰だ、ジェットリーか、ジェットは謎だけど、まあまあまあそういうあるんだけど、でそれってどういう名付けになってんのみたいな話をしたら、その英語名、要するに自分の生まれた名前は中国名なのよ、香港人も、でそれに対して自分が小学生ぐらいの時って言ったかな、学校で入った時ぐらいに自分 の、 そのミドルネーム、英語名を自分で考えるんだって。そう、要するに親にもらった名前じゃないのよ。だからジャッキーも、ジャッキーって名前は自分で考えた名前、
自分で決めた、初めてその選択をしてっていうことですか。
そう、でこれでまあちょっと今回韓国なんで、別にカルチャーとしては別に一般的じゃないと思うんだけど、要するにこの英語名っていうのはやっぱ自分でつける名前っていうのは、アジア人のね英語名っていうのは、結構大事で、つまりどういうことかっていうと、そのノラが韓国から12歳の時にカナダに親の、あの都合で移住する時に、まあそういうシーンがありますよね、自分の名前決めたの、そろそろもう決めないとダメよみたいな、でもなんかピンとくる名前 ないのみたいなシーンが、そうありましたけど、要するに自分の名前をつけるっていうのは、やっぱそこで自分の人生は自分で作っていくものだというまあ決意というか、そこであのノラがやっぱ大人になったのよ、一つまず、
与えられたものばっかりじゃなくて、
そう、自分で初めて自分の人生を切り開いた瞬間がノラと名乗った瞬間なわけですよね。
確かにそれは彼女のその劇集の女性像と一貫して、
女性像、女性
像、女性像、ちびまる子ちゃんなんとかだ、女王
山田さん、
いやそうなの、まさにそ う、でもこれめっちゃ大事よね、その野良の世界観っていうか人生観、女性像みたいなものとして、その自分の人生は自分で決めるものというのが決定になった瞬間では、まず野良と名乗ったあの12歳のあの日なの。
だってお母さんすらもうナヨンって呼ばないわよって言ってたもん。
そうなのよ、だからもう親からも自立している瞬間 の証拠なわけですよね、それは、
ナヨンって呼ぶのは子孫だけだったと。
そう、さっきのそうそう、まさに泣いてるシーン、それは直接直結してくるんですけど、だからあの瞬間にナヨンはさよなら、さよならというか、ナヨンが完結したわけですよ、物語として。でも逆にそれまでヘソンと会うまではずっと自分の中にやっぱ子供12歳までのナヨンはいて、なんかそれがずっと引っかかっていた、まあそういう価値観はすごい大事な一つ、まあ理解する上で大事なポイントですね。あと何かありますか、大事ポイント。
まあこれはもう結構言われてるけど、その立ち位置的なもの、まあ、ずっとこの映画部でもずっと右左の話はしてたけど、この映画は忠実にやってましたよね。まあ、そもそもそのパストライブス、まあ、意味で言うとまあ前世ですけど、あの意図的にそのなんでしょう、チラシとかそのタイトル出しとかも、
そうだね、パストライブスっていう単語で前世っていう単語だけど、あのチラシとか、てかそもそもあの物語表記もパストとスペースでライブス、
めちゃくちゃ意図的に話してるから、
まあ要するにパストは過去、ライブスは現在ですよね。
そうそうそうそう、それを明確にね、それこそもう最初にあのバーの、あのノラを挟んで、ヘヨンと、アーサーが立つシーン、立つあれももう明確にそれを表してますよね。ずっとそこは徹底してるなっていうのは、
そうね、このファーストカットが非常に面白いっていうか、でもこれが本当映画の着想らしいね。要するにこうバーで真ん中にノラが座って、画面の右側にアーサーが座って、画面の左側にヘソンが座っているのを、バーの向かい側席の、まあおそらくそのアメリカ人のカップルが、あの3人はどういう関係なんでしょうね、みたいな、まあバーでよくある会話よね、なんかでもそれもさ、まあこれもまず大事なポイントで、なんであの3人が違和感あるかっていうのも非常に面白いんですよね。要するにアジア人、アジア人、まあユダヤ系アメリカ人、
まあそうですね、
この3人が一緒にいるという違和感があるということ自体がなんかすごい、
確かに
それ自体が違和感っていうか、うん、なん別に普通ね、普通別に友達だと思ったらええやんと思えるんだけど、やっぱ何か訳ありげになっちゃうんですよ、うん、
そこはなんか僕
らの人種的な話っていうかね、
思い固定観念というか、そうそう固定観念。
アジア人の男女とアメリカ人がいたら、アジア人の男女がカップルで、うん、アメリカ人はまあその友人なのかなとか思うんだけど、うんうん、まあ最初にね説明したのに、実際はそのノラとアメリカ人のアーサーが夫婦で、うん、そこに来てるヘソンがあのまあツーリストなんですよね。
そうですね。
だけどなぜかノラとヘソンが異常にこう体を向き合って親密そうにしている。うんうんうん、でアーサーはなんか所在な詐欺にしているから、うん、まあそれもまあ違和感だったと思う、う
ん、まあ、ゆえになんかミスリードを誘ってる、そういうのも取れるしね、
うん、で今吉和先生がおっしゃっていたその画面の構成っていうのは、はい、まあ、あれだよね、画面の右側が未来、画面の左側が過去っていう、う
ん、右側が、あ、右側が、
そう、はい、右側が未来、これでもさ、まあまあまさにそうなのよ。でもちょっとこれなんかレトリックとしてはなんか俺はあんまり好きじゃないけどね、好きじゃないっていうか、まあそうなんだけどみたいな、
そう、まあ、もっと言うとそのなんかね、これ演劇の文法にそういうのがあるみたいで、かつそのセリーヌ・ソンってもともと演劇の手段だよね、うん、っていうのがすごい強く働いていると。
え、これちなみにお花見てて分かったそれ？
え、全然ていうか、でもその右と左っていうのはこれこの前お話した時になって、でも確かに今見ると、
これはね、特にバーのシーンは、バーのシーン、まあ前半もねうっすらあるんですけども、バーのシーン以降、さっき言ったバーのシーンと地獄のウーバータイムはこれをまず分かった上で見るともう全然違うんですよ。
いや、なんか皮肉っていうかねえ、
で
ちょっとうわーってなりますね。
てかこれそもそもあれなんで、だから時間は左から右に流れるみたいな、うん、なんか、
まあ、英語
欧米的な感覚があるんだよね、うん、多分
英語の読み方がまさに
そう、ね、あとまあ正しいはライトですからね、
うん、まあ
ね
そうそう
とか、そうそう、まあ左から右にこうなんとなく画面って流れていくようなイメージがある中で、なんかそれを、でもそれはだから欧米からの感覚からすると多分普通すぎて、多分無意識にやってるようなことを、うん、セリン・ソンは多分そうアジア人として、うん、欧米人的な感覚に寄せにいっているんだなというのは特筆すべきポイント、うん、
なるほど。
でさっきのバーのシーンとかは最初のファーストカットはだからそうバーの向こう側から見てるんで、うん、今言ったように左側にヘソンがいて、うん、右側に朝がいるんで、うん、まさに昔の幼なじみと今の旦那という意味でのパストライブスに、うん、あの間のスペースにノラがいるっていう、もうタイトルコールそのまんま、
あのタイトルらしいね
なんですけ ど, これ面白いのはその後にもう一回繰り返されて出てくる、バーのシーンでは今度後ろ側から撮るわけよ、
うん、
3人を、はい、そうすると今度右側にヘソンがいて、
うん、
左側にアーサーがいるんで、要するにこう引っ張られてるわけ、うん、ヘソンに、その
あ気持ちが、
バーのシーンはあのそうノラは明らかに右側のヘソンを向いて、
ね、うん、
右側にいるヘソンと喋っている、うん、体を向けて、
うん、
でもうアーサーには背を向けている、
うん、
でも別にさっき言ったようにそんな露骨な会話は全くしないです、うん、昔話をしているだけなんだけど、うん、なんとなくこの自分のノラの中での未来にヘソンがいたかもしれない、
うん、
ということをバーの中で朝の4時に盛り上がっているわけですよね。
引っ張られあ、まあ、俺引っ張られてるっていうよりも、うん、どっちかというとあの背を向けたショットに関しては、うん、ノラは左を右を見て、
うん、
未来を見てる、
まあまあそうね、
っていうふうにも、
あ、まあそうね、捉えられる。向きとしてはそうなんだよね。
ヘソンは逆に言うと左を見て、うん、過去をずっと見続けている
。なるほど。
彼の中ではずっと彼女はノラではなくて、なんだっけ、
アーサー。
アーサーじゃなくて、ノヨン、ナヨン、
ナヨン
のままだから、
うん、そうね。
っていうような解釈なのかな。
いや、まあまあ、
てかそうでも、まあ、うん、でも、
表裏さんが言ったのは一緒だと思う。
一緒だと
思う。うん、まあ、その立ち位置と向いてる位置っていうのは逆になるわけなんで。ある種それは本当表裏一体の話だね、うん、でもう一個やっぱ大事なのはそのあれだよね、あの地獄のウーバータイムで、うん、あれはまず家を出てから左側に歩いていくわけですよ、
うんうんうん、
2人でね、うん、そうだから2人で昔にそのままだから左に消えてってもおかしくないわけ、
うん、
でそのまま逃避行してもいいわけよ、うん、なんだけど立ち止まってウーバーを待つわけですよ、うん、で、まあ、その地獄の1分無言タイムみたいなものを 経て、であっちはほらあの右半左ハンドルで右側通行なんで、うん、タクシーに乗ると左側に消えていくわけですよ画面の、
うんうん、
だからまあ、へそはそのまま、まあ、過去というか韓国というか、
退場してしまった
に戻っていって、うん、でノラはもう一回来た道を戻って画面の右側に歩いていくわけですよ、うん、そうでこれはね非常にこれだから日本ではできないよね要するに。
けどなんかその後のその
でもね最後ね最後右側に行きましたよね。
そうそうそうそうまさにそう。タクシーの車内の
最後っていうか唯一ヘソンが右側に向かっていくのがラストシーンで、
あのタクシーのね。
あれもだからよく考えて変だよ。だってタクシー普通のさ映画の文法で考えたら左にタクシー見送ったのに、うん、次のカットでは右側にタクシーがある向かってるって、う
ん、ちょっと気持ち悪いんだよ、ね、
結構そう変なカットなんだけど、うん、それなんでかっていうとヘソンもまあだからノラもさっき言った子供の頃のナヨンに別れを告げたように、うん、ヘソンもノラと会ったことで、うん、自分の中のそのモヤモヤとした忘れられない気持ち、
彼の思い
を、そうみたいなものをしっかりと置いてきてやっと右側に迎えたっていう、うん、まあこれはすごいめちゃわかりやすい、
へ
ー超ミニマルっすよね。だからなんかだからこそあの演出がめちゃくちゃ
そう
聞いてくる、
そうね、うん、まあこれは非常に大事な、は
い、分かりやすいっちゃ分かりやすいけどすごくグッときちゃいますね、
う
ん、
そうでもそれもさ、うん、まあ今言ってるからめっちゃそういうなんかちょっと考察みたいに聞こえるかもしれないけど、うん、別にそんなに気づかなくてもなんとなくそういうふうに見えてくるんだよね、
う
ん
う
ん、
でもそうですね、
うん、まあそれがまあ映画的
手法見る側にねそうか意識無意識的にもそれをね伝えてくれる、
うん
うん、うアクションがちゃんとしてるっていう言い方もできるよね。
なるほど、
うん、
まああとはあれだよねイニオンですよね。イニオン
イニオン
皆さんイニオンどうでした？
イニオンイニオンね、あ
イニオンどうでしたかって
イニオン
いやいや、まあ、分かるんだけどその問いかけがどういうこと？
ファストライでもいや今みたいな話ちょっとさ超マニア話なわけじゃん、
う
ん、
はいはいはい、
多分映画見てる人8割どうでもいい話なの、
まあ、
正直、
まあ、あそういうのもあるんだなっていう程度に捉えてもらえればいいんだけど
さ、
うん、
やっぱイニオンはさすごい大事な話じ
ゃ
ない、
うん
そ
うですね、めっちゃ出てきますもんね。イニオン
なんかいわゆるすごい仏教的な世界観が前編に散りばめられていて、うんうん、まあ前世でパッと思いつくのはいわゆる輪廻転生っていうんですか、まあはい、でこれね何だと思います？今ちょっとこれクイズです。
なんだっけ、ちょっとごめん、なんも今
じゃあ要するにこの映画にで巡り巡ってるメタファーが出てくるんですよ実は。何でしょう、
なんだろう。
これはね僕ニューヨークに行ってことがあるんで、あの結構もう出てくる映像、あここはあそこだなって分かるんですけど、まあ大ヒントは、まあ、デートに行ったあそこです、
ね、
ああ川、
そうあれはねブルックリンブリッジの、あれニューヨークってあの真ん中にねマンハッタンがあって、あのブルックリンブリッジを渡るとここから先は、まあ、いわゆるブルックリンっていう皆さん、うんこね、今流行っているブルックリンってエリアがあって、うん、その川沿いにメリーゴーランドがあるんですよ。
あ、
これだってビジュアルでもめっちゃ出てくるでしょ。
メリーゴー確かに、
あれはまさにそう巡り巡るイニオンの、そう
あのすごいな
メタファーが常に特に2人のデートのシーンではかなり印象的に後ろに映ってるんですよ。
いやずっと同じ話してんだじゃん。
そう、その
ちょっと切れてる？
あ、いやいやいや、全然切れてないですけど。
怒ってる？
そう、まあ、まさに円がぐるぐる
すごいな、
ぐるぐる回っても
よくできてるな。
何度回っても同じところにやってくるこのイニオンのメタファーとして、うん、あの二人はメリーゴーランドの前で、うん、まあ、出会うというか、
うん、
再会する。でもあのメリーゴーランドはすごいいいロケーション、本当ブルックリムリッジの。
そうですね。
うん、
またね橋もいそうだよね、なんかあの世とこの世とかもそうだけどさ、なんかそういう川沿いっていうのもちょっとそういうスピリチュアルなメタファーがありますよね、うん、なんかでもそれもさちょっとさっきのハムネットとかにも通ずるなと思ったんですけど、
はい、
なんかそれって結局今の現世の私はこう仮初めの姿というか、なんかどこまで行ってもこう演じてるというか、自分でまあ演じてるってのはそうじゃん、自分で決定して振る舞うことがある種の演技なわけなんで、
うん、
なんかそのこうなんていうの、ある種運命みたいな縁みたいな、
うんうんうん、
もう何か大きい力で定められたものとは違って、はい、やっぱ現世をまあ演じようみたいなパワー、
うんうん、
本当のだけがまあノラの世界観なわけです、
うん、
だけどイニョンっていうのは ちょっとそれとは違うレイヤーの世界ですよ。要するにさ、その本当の自分みたいな、
は
い、
もうちょっとメタ、
そう、そのまさにノラと名乗った自分の人生とは違う、そのあのね、その後ろに背負っている祖先、うん、先祖も含めたものがこのパストライブス前世にいて、まあ、それがこうつながってぐるぐるこう回ってる中の、うん、でも今だからそこの狭間で揺れ動くっていうのは、まあこのパストライブスの前編を巡っていうのはまあお話なわけですよね、うん、
なるほど。
だからイニョンみたいなものに突き進むとヘソンに行くわけですよ。だけど現世の
うわ
そう今を突き詰めるとアーサーに行くし、でもやっぱり今私が生きてるのは現世なんで、アーサーについていきましょうっていうのはまあ自明ですよね。だってそれしかないんだから、
うん、
イニョンの世界で生きれるわけないんだから
辛い、
うん
うん、
まあというふうにも読めるっていう話ですかね。
恋バナ全然しないじゃないですか。
あ、今の恋バナでしょ。
え、これ恋バナですか。
恋バナですよ。
恋バナっていうのは
イニョンって恋バナだから、イニョンは恋バナでしょ。
あ、イニョン恋バナか。
なんか、
まあまあ、
ちょっと今次元の高い
次元高い
当たり前だろ
あの、うん、あの、うん、イニョンのワードの次元の高さに引っ張られ
てここでさ、うん、だって別にそんな次元の低い恋話をしゃあ
ない、ね、低いって言う
の。それはそうだ
けど、イニョンの恋話しないとダメなの。
イニョンの恋話
イニョン味のある恋、
イニョン味のある
なるほどな。
いやでね、俺それ見てて思ったのは、まあ恋話的な話で言ったら、もうとにかくさ、タイミング悪いよな、うん、あいつへそだってさ、あの、あのね、あの、会いたいわみたいになった時さ、ああ、じゃあ来週行くよってさ、
そう、行けよ。
おう、
だって1年半後って言ってた
そう、いや行けるのは1年半後かなとか言うやつは絶対にモテねえんだ。
確かに
1年半後に来るやつのこと待ってる人っていねえんだから20代で
それはマジです。
もう純粋にあのタイミング、
行けよ。
だもうタイミング論ですよ。
うん、
これねマジでそうですよ。僕結構八番ミーティングで何回かこの話してますけど、やっぱね、あの仲良くなるには3日連続で会わないとダメです。
あ、
もうあの今すぐ会いたいと思ったら今すぐ会うが大事じゃないですか。
うん、
てかそんなこと、要するに1年半後に会いたいなみたいな人はさ、好きじゃないじゃん。
面白いな、うん、確かに。
そう、好きな人には今会いたいだろうみたいな
自信がないんですかね。だからその時も直で会う。
でもね、それさっき、そうそう、でもこれまたちょっと恋バナから離れていくけど、うん、その韓国の男性的な世界観なんだと思うよ、うん、いわゆる、
うん、
まあ、まさにホモ、マッチョマスクリニティで、これさ面白いな、あの男4人組ね、飲み会してる、
あ、
はい、
この映画の中で一番あそこはすごいテンプレっぽい、テンプレ、あの固定、
ちょっとそうね、こう記号的っていう
か、いわゆるホモソーシャルですよね、
確かに。
男4人 の、うん、あの飲み会ね、
そうかも、
うん、やっぱああいう世界線に生きてるんだよねというのをまあ印象付けていますけど、
うんうん、
やっぱまあヘソンもだから別に明日会いに行ってももしかしたら良かったかもしれない、まあそれ金がなかったからとかいろいろ理由があるかもしれないけど、別に行こうと思ったら別に1週間ぐらいね、学生なんだから行けるわけよ、
うんう
ん、だけどやっぱ今の俺ではうん、もらってこれんみたいな、うん、この子分からんけど連れて帰ってこれんみたいな、うん、なんかそういう強がり、男たるもの、もっとビッグになってから、うん、じゃないと会えんみたいな気持ちがあったと思うんだけど、うんうんうん、
今じゃない、
そうそうそうそう、まあそれがまあ野良的にははって思ったっていう、うん、まあそういう話よね、
うん、
もうでもあそこでもだからもう恋愛はあそこで終わってんよマジで、
うん、そう、
あそこ、ね、そう、それ以降は恋愛の話ではないのよ実は、まあそんな感じですか、
はい、
うん、まあ
なんかあります？そうそう、言い残したポイント、
まあまあまあ尺的には
だけどプロデューサーみたいなこと言いやがって、俺がめちゃめちゃカットすんだからな、ヴィンセントギャラの話、
ヴィンセントギャラの話
自分で知らせ
たヴィンセントギャラの話カットした、
楽しかったですけど、ね、
めちゃめちゃ短くすんだけどさ、
えでも水辺を歩くデートっていいよね。
いや、それだ、水辺の話は結構、ま、映画部ではホットトピックよね、うん、冗長性のある水辺がここにも出てくるわけですけど、
そうだっけ、
えー、
そうだったっけ。
めっちゃその話、今黒沢清で。
ああ、そうだそうだそうだ。はいはいはい、そうだそうだ。
うん、
話しましたね。ごめんなさい、すっかりね。
でもね、水辺は気の流れがいいんですよ。
あそういう、あ、またちょっと異音的な話、まあね。
気の流れがいい場所でもあるし、
あの世と繋がってんだから。うん、
あ
そのやっぱ別世界の入り口ない。
なるほど。
まあ、それもね、まさに前の別の回で言ったけど、川っていうのは、あの山から来て海につながっているものをつないでいるものなんで、うん、やっぱあの世とこの世の
彼岸と死岸です、
ね、そうそうそう、まあそれ川の向こう岸かこっち側もあるけど、やっぱ山と海をつなぐとか、うん、なんかやっぱ何かをブリッジするこう何かをつないでいくメタファーとしてはすごいいい、
うん、
し、まあ純粋に絵がいいっていう、う
ん、ハムレットも出ましたしね、
うん、ハムレットも、
ね、まさにあの、
うん、
セリフを言うシーンで出ましたけど、
うんうん、はい、まあそうね、川デートはおすすめです。やさらぎ亭、
川デートおすすめ。
だやさらぎ亭もあの世とこの世のつなぐものだと思って、
どっちが悲願でどっちが悲願かはまだあれですけど。
なるほど。
そうだね、だからもうこれからさ、みんなやさらぎ亭をさ、
うん、
海を向いて撮るか山を向いて撮るかでさ、思想がもう問われる。どっちが右なんですか、え、新潟市は今左側に撮りましたかとかって言ってさ、うん左岸を右に取るんですか左に取るんですかみたいな、
過去未来の話
そうそうそうそう、問われちゃうかもね。
あれの話しないと、次回作。
ああそう
です、パスガイルの人、
そうそうそう、それを話をちょっと入れ込みたかった、
うん、なんだっけ次回作は、
ああそう、
なんとか
ダコタ・ファニングじゃなくて
ダコタ・ファニング
ダコタ・ジョンソン、
ジョンソン、ジョンソンの、まあ、ダコタ・ジョンソン主演で、
うん、
あとペドロ・パスカルとクリス・エヴァンスが出る、
クリエヴァ出るよ。
そうなんよ、クリーバーがさ、はい、アベンジャーズじゃない方が違和感あるよね、
もう
ね、
うん、そうそうそうそう、が出る、セリヌさん監督、
しかも売れない役者役ですよね、はい、クリエバー、
あそうなんだ、
うん、マテリアリストだ、
マテリアリスト、
そうです、マテリアリスト
が5月29日に、公開されます。これもまた A24 とセリヌさんが組んだ、うん、いや楽しみですね、
です
ゴリゴリの恋愛映画っぽい
ね。
じゃあまたそれで恋バナしないといけないっすね、
うん、
また
まあでもね、パストライブスはやっぱり恋バナじゃなかったっていう、
じゃなかったです ね、
ですね、いいんじゃないですか、イニョンの話だったと、
うん、
ちょっとこれね、俺のメモに書いてある、恋バナじゃなくて、
うん、
気づけばこんなところまで来ちゃった話でした、
気づけば遠くに来た、
気づけば遠くに来ちゃったねって、うん、みんな思ったことありません？
まあはい、
まあはい、
確かにね、
あれですよ、やれたかも委員会ですよ、これは
嫌な話、
はいはいはい、
うん、これを下世話にしたのがやれたかも委員会なので、ぜひ皆さんやれたかも委員会も見てほしい。
漫画のあれで、
あドラマもね、ネットワークしたんじゃないかな、 あれもね、そういう目線で見るとめちゃめちゃ面白いから、その、うん、あったかもしれない、要するに自分こんな大人になっちゃった自分がもう戻れない、
うん、
あの時に思いを馳せるっていうのは、うん、まあ、いつの時代もドラマチックなんですよね。
うん、そうですね。
だし、なんかこう、区切り、
綺麗に見えますよね。
そう。で、そこにちゃんと区切りつけないと先に進めないじゃんっていうのが、やれたかも委員会であり、パストライブなんですよ。
いや、
いや、ちょっと、
ちょっとあんまり一緒にしていいのかな。
いやいや、ほんまほんま、ほんまそう。いや、そういう目線で見てほしい、やれたかも委員会。要するに、やれたかもしれないのを、やれたかもしれないあの瞬間に、やれなかったですよって言ってもらうことによって前に進めるんですよ、みんな。そうだよな、あれは
確かに
100遍タイムリープしてもないんですよと、うん、そういう話ですね。
なるほど、いや確かにしっくりきちゃったな。
言いくるめられてる、ヴィ、
うん、
ンセントギャラクずっと言いくるめられて
る。言いくるめられがち。
じゃあそんな感じで8倍ガブもね、以上と、8番映画部が終わる、
終わるじゃ
ん。辛い、
今回の8番映画部も以上となりますので、
はい、
はい、またじゃあよろしくお願いします、はい、それではお時間になりましたので、今回は以上となります。こちらのポッドキャスト番組8番ミーティングの最新情報や8番リノベーションの活動は随時8番リノベーションのインスタグラムで発信しておりますので、フォロー&チェックをお願いします。それではまた次回も古町でお会いしましょう。あ、ちょっと待って、古町の話今日一回もしなかったね。
まあそういう日は。
何あでも安らぎの話したか。
あ確かに。
いやフルマ
ン。安らぎて
安らぎてデートしよう。
デートしてあの世とこの世
を。ああ。どっちに置く。そうフルマンちゃんどっちに置くかっていう。
なるほど。
こじつけだな。
でもね結局最後に勝つのは現世ですから。今見るしかないんだからね。右側
右
側何だっけそれなかったっけ芸人で右からやってくるよね。